皆様こんにちは。おかわりありませんか。これから広報9月号をお届けします。なお9月号に掲載している事業等については、新型コロナウイルス感染症の影響により変更中止となる場合があります。最新情報については長久手市ホームページを確認してください。さて、表紙には元気いっぱいに咲いているひまわりの花がアップで載っています。次のページでは長久手いいね賞表彰式の様子が写っています。長久手いいね賞の表彰式を7月21日火曜に実施し、個人12人と3団体の皆さんを表彰しました。長久手いいね賞は、市民を元気づけてくれた人や地道な活動を通して社会貢献している人などを市民2人以上からの推薦を受けて表彰するものです。市民同士が褒め、互いを認め合うことで幸福度アップを図ることを目的としています。今回表彰された皆さんの活動内容です。鈴木正俊さん、グリーンロード沿いの清掃活動。宇佐美俊恵さん、手書き文化、絵手紙文化を地域に広める活動。内木康さん、蝶杯三丁目アクティブシニア交流会を立ち上げ、地域のシニア世代の交流の場としてサロン活動を展開。川口美智子さん、入り替公園及び周辺地域のゴミ拾いや長久手小学校の児童に茶道や礼儀作法を教授。黒川恵子さん、自宅周辺での清掃活動。無料学習サポートワクワク学習さん、日照工具矯正ステーションでの小中学生を対象とした無料の学習指導。深谷正直さん、平成子ども塾で日本の伝統文化や生活文化、食の大切さを伝える活動。高木信弘さん、平成子ども塾で日本の伝統文化や生活文化、食の大切さを伝える活動。伊藤達夫さん、蝶杯三丁目アクティブシニア交流会を立ち上げ、地域のシニア世代の交流の場としてサロン活動を展開。増本八重子さん、絵手紙を通して地域の高齢者、子どもたちに手書きの大切さを広める活動。七色カフェバンバンさん、500円ランチの提供や地域の高齢者の居場所づくり活動。古賀邦恵さん、市ヶ洞交差点で交通安全見守り活動と挨拶運動。兵藤孝子さん、蛍の里緑道の植栽の手入れ、落ち葉拾い活動。集い場ひららの里さん、高齢者の居場所づくりや親子が使える場所の運営。洞口貞之さん、自宅周辺での清掃活動。以上の方が表彰されました。推薦は随時政策秘書課で受け付けています。皆さんの周りでいいねという活動されている人の推薦をお待ちしています。
変わりまして、オレンジクーテカフェのお知らせです。認知症の心配のある人やその家族、認知症に関心のある人や福祉の専門職などが集い交流する場です。参加希望者は事前に各カフェへ連絡ください。七色カフェバンバン、時は9月4日金曜日午後1時から。場所は七色カフェバンバン城屋敷114。お問い合わせは七色カフェバンバン電話 57-7604。 次に楽カフェ、時は9月16日水曜日午後5時半から。場所は小規模多機能事業所落花生草掛1-1。お問い合わせは落花生電話 64-3860。 次に 長久手の喫茶オレンジ。時は9月19日土曜日午後2時から。場所は福祉の家1階、ボランティア活動室1。お問い合わせは社会福祉協議会、電話 62-4700。 次にキララの里。時は9月27日日曜日午前11時から。場所はキララの里、矢座湖中根 57-1。 お問い合わせはキララの里、山本さん、電話 090-1230-4684 です。これらのお問い合わせは長寿課電話 56-0639 にお願いします。変わりまして、東山地区里山散策会のお知らせです。希望の森や八つ田が広がる福井東山地区の旧山口道を散策し、秋の美しい里山風景を楽しみませんか。時は9月22日火曜日祝日午前10時から12時。場所は平成子ども塾周辺の里山。内容は草花の解説を聞きながらの散策。対象は先着15人です。動きやすい服装、長靴、水筒でお願いします。お申し込みは9月1日火曜日から17日木曜日に緑の推進課窓口または電話で申し込んでください。協力は長久手里山クラブです。お問い合わせは緑の推進課電話 56-0552 です。変わりまして、ユニモテラス公益施設現場説明会と青空会議のお知らせです。新たなつながりをデザインする場、ユニモテラス公益施設の建設がスタートしました。市民全員誰でもものづくりの楽しさを感じられる場です。自分たちもものづくりに参加してみたい、体験してみたいという市民を募集します。それに先立ち、施工管理者による現場説明会を開催します。また合わせて開館後の運営や事業などについて話し合うユニモテラス運営協議会による青空会議を行います。時は9月12日土曜日午前10時から12時。場所は長久手中央2号公園です。お申し込みは9月8日火曜までに立つ瀬があるかに電話またはメールで申し込んでください。立つ瀬があるか電話 56-0641 にお願いします。変わりまして、11月開講長久手学び合い講座のお知らせです。延期になった6月7月講座のうち以下の6講座を募集します。6つご紹介します。1、足裏から健康になるヨガ。2、優しいヨガ。2、3、人生のお金の不安をなくす方法を学ぼう。4、大人の初めてのウクレレ講座。5、おしゃれに可愛くリボンアレンジ。6、心のセルフケアを学んで自分らしく生きる。これらにご興味のある方は生涯学習課にお問い合わせください。電話は 56-0627 です。変わりまして、新型コロナウイルス感染症についてです。不安を感じたら相談してください。熱や風邪の症状があったり体調が優れなかったりするときは外出を控えましょう。また新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者になったら、保健所から不要不急の外出を控えるよう自宅待機の指示があります。そうなると外出ができなくなり、買い物など生活面での困りごとが出てきます。そんな時のために相談窓口がありますので、ぜひご相談ください。相談窓口 健康推進課、電話0561-63-3300です。平日の9時から17時まで受け付けています。無症状であっても新型コロナウイルスに感染している場合があります。特に若い世代の人たちは感染しても無症状な場合も多く、気がつかないうちに誰かに移してしまう可能性もあります。ですから特に症状がない場合も、マスクの着用、ソーシャルディスタンスの確保、アルコールによる手指消毒といった感染症対策をお願いします。飲食店や販売店などの店舗は利用者の検温や複数人で共有するものの消毒などを行い、感染防止対策を徹底してください。接触確認アプリココアを活用し、検査の受診など保健所の早期サポートにつなげてください。以上、新型コロナウイルス感染症についてでした。
変わりまして、使用料について考えよう。公共施設を利用する人に負担してもらう使用料、市が継続的に行政サービスを提供していく上での貴重な財源として、社会情勢の変化や受益者負担の原則に基づいた使用料の見直しが求められています。公共施設ではさまざまなサービスを提供しています。市民の健康増進、文化活動の促進、市民活動の場の提供などを目的に、さまざまな公共施設を運営しています。これらの公共施設は、その施設を利用する人と使用しない人がいることから、運営経費の一部を使用料という形で利用者に払ってもらっています。文化の家森のホール、午後1時から5時27,000円。公民館研修室1時間600円。色金山歴史公園茶室3時間午後420円。スポーツの森野球場多目的広場3時間2160円。福祉の家集会室1時間510円。交流プラザ多目的室1時間510円。長久手古戦場野外活動施設、これは弓を引く道場です。和球場4時間、午後夜間150円。まちづくりセンター集会室1、1時間510円。入りが池テニスコート1面2時間430円。入りが池体育館アリーナ全面3時間2160円。これらの料金は一例です。使用する時間帯などによって異なります。続きまして、使用料収入で賄うのは運営経費の 5%。 使用料を徴収している公共施設の年間の運営経費は、窓口業務などの人件費、光熱水道費、清掃などの日常管理、施設などの保守点検、施設の修繕費などに使われています。運営経費8億円、一方で年間の使用料収入は約4000万円で、運営経費の 5% を使用料で賄っています。そして残りの 95% には税金が充てられています。利用する人の使用料としない人の税金、それぞれの負担割合は適切なのでしょうか。使用料の積算根拠が不明確。
施設の開館から何十年と経過し、開館当初の積算根拠がわからない使用料があります。現在の使用料は施設の運営コストや価値に見合った料金設定となっているのでしょうか。大きな料金改定がされていない。消費税の転嫁などの見直しはされていますが、本質的な使用料の改定は行われていません。施設や設備の機能強化、老朽化に伴う改修経費の増加、社会情勢の変化による維持管理経費の増加など、さまざまな環境変化に対応した料金設定となっているのでしょうか。そこで使用料の見直しを進めます。運営経費のうち利用者が負担すべき経費を明確にすることで、サービスを利用する人と利用しない人、どちらも納得できる料金設定にしたいと考えています。そのために必要な使用料の算定基準の作成、それに基づいた使用料の見直しを進めています。2020年度中に内容を詰め、2021年度に使用料改定の議案を提出、2022年度から新しい料金体系での運用を目指します。これらについてのお問い合わせは、財政課電話 56-0606 にお願いいたします。代わりまして、備産ニュース119、備産消防、地震による通電火災を防ごう。通電火災とは、大規模な地震などにより停電が発生し、その後電気が復旧した際に発生する火災のことを言います。東日本大震災では、本震による火災のうち過半数が電気関係の出火でした。なぜ通電火災が発生するのか。観賞魚用ヒーターやオープントースターなどを使用中に地震が起こると、揺れの影響で可燃物がヒーター部分に接触し、停電から復旧した際に再度通電することにより可燃物が加熱されて出火するためです。通電火災を防ぐには、地震が発生した際には電気の電源を遮断することが必要ですが、外出中や避難時に余裕がない時などは電気を遮断することができません。このような時に感震ブレーカーは電気を自動で遮断してくれます。感震ブレーカーには様々なタイプがあります。電気工事が必要となるタイプ、自分で取り付けるタイプ。市では感電ブレーカー設置費用の補助を行っています。詳細は安心安全課電話 56-0611 へお願いします。これらすべてのお問い合わせは、備産消防組合電話 0561-38-0119 にお問い合わせください。次はシニアの広場です。家具転倒防止事業、地震等の災害時にタンスなどの転倒による被害を防ぐため、家具転倒防止器具の取り付けを行っています。対象は次のいずれかに該当する人です。満65歳以上の一人暮らしの人、満75歳以上の人のみの世帯、後期高齢者世帯です。身体障害者手帳1から2級の人、精神障害者保険福祉手帳1から2級の人、 療育手帳 B 判定異常の人、介護保険の要介護3以上の人、ただし対象者が居住する市内の住宅が対象です。内容はタンス、食器棚、本棚、冷蔵庫、テレビなど合計4点まで、費用は家具1点につき1000円を超えた分の器具代です。申し込みは申請書、誓約書を長寿課に提出、ただし捺印が必要です。申請は同一書体に世帯につき1回限り、以前に本事業を利用した人は申請はできません。これについてのお問い合わせは長寿課電話 56-0631 にお問い合わせください。代わりまして、高齢者優待事業、65歳以上の人全員に1000円分のマナカチャージ券を年度につき1枚交付します。また運転免許証の自主返納者には、返納してから1年以内の申請で5000円分のマナカチャージ券を1人1回限り交付します。対象は本市に住民登録している65歳以上の人、持ち物は身分証明書、申請による運転免許の取り消し通知書、自主返納者のみです。申し込みは3月31日水曜までに長寿課窓口で申し込んでください。長寿課の電話番号は 56-0631 です。次に福祉の家の施設情報、歩行浴室、水、金、日曜、福祉浴室、火、木、土の利用休止時間帯です。9月16日、30日の各水曜、午前10時から12時半まで、9月11日、25日金曜の各10時から12時30分まで、利用が休止されます。温泉スタンドの休止日は9月7日月曜日です。これについてのお問い合わせは福祉の家電話 64-6500 にお願いいたします。次は敬老事業です。75歳以上の人を対象に敬老事業を行います。対象者には9月上旬に記念品を郵送します。次の人には敬老金についての案内も同封しています。敬老金受取期間は9月23日水曜から12月25日の金曜まで、対象は数え88歳昭和8年生まれの人、内容は5000円です。また数え100歳対象10年生まれの人は内容が3万円となります。例年文化の家で開催する催事は新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため中止となります。これらについてのお問い合わせは長寿課電話 56-0631 にお願いします。次は寝具洗濯乾燥事業、時は10月15日木曜、16日金曜、日時の指定はできません。対象は満65歳以上の一人暮らしの人、満75歳以上の人のみの世帯、後期高齢者世帯、満65歳以上の人で介護保険の要介護3以上の寝たきり状態または認知症の所定の状態の人、身体障害者手帳1から2級の人、1人1回につき各寝具1枚 合計3枚まで。費用は掛け布団、敷布団各310円、羽毛布団380円、毛布80円、いずれも1枚分の金額です。申し込みは9月1日火曜から11日金曜に長寿課に申請書を提出してください。利用者を訪問して寝具を預かり、洗濯乾燥後にお届けします。これについてのお問い合わせは、長寿課電話 56-0631 にお願いいたします。次に、民間企業とのコラボレーションとして、店舗の空きスペースで楽しく無理なく心地よく体を動かします。時は9月15日火曜、午前9時30分から10時30分。場所は名古屋トヨペット長久手店。駐車場はありません。時は9月29日火曜、9時30分から10時30分。場所はネッツトヨタ東名古屋長久手店。これも駐車場はありません。また、モールでウォーキング。イオンモール長久手で先月まで実施していたミンコラを好評につき、毎月実施することになりました。今回はイオンモール内でのウォーキングを行います。時は9月16日水曜日、午後1時から。場所はイオンモール長久手4階、イオンホールです。
次はお知らせコーナーです。まず最初にイベントを一つ紹介します。骨密度など測定会があります。時は9月24日木曜日、10月30日金曜日、いずれも午後1時から午後3時30分まで。受付は30分ごとです。1回のみ参加可能となります。場所は保健センター2階。対象は市内在住の20歳以上。先着60人となります。内容は足裏バランス測定会、体成分分析装置測定会も同日実施されます。申し込みは9月8日火曜日、午前9時から、健康推進課窓口または電話で申し込んでください。素足で測定いたします。詳しい問い合わせについては、健康推進課電話 63-3300 までお願いいたします。次からはお知らせとなります。暮らし環境から、マイナンバーカード臨時窓口について。マイナンバーカードの受け取りは予約制です。申請のお手伝いもできます。時、9月9日水曜日、午後5時15分から午後7時まで。27日日曜日、午前9時から12時40分まで。場所は市役所本庁舎1階、市民課。受け取り、申請についての詳しい問い合わせ先は、長久手市マイナンバーコールセンター、電話 630-178、市民課 560-607 までお願いいたします。次は国勢調査実施について。国勢調査は、国内に住んでいるすべての人と、世帯を対象とする国の最も重要な統計調査です。2020年10月1日を基準日として、令和2年国勢調査が実施されます。9月上旬から国勢調査員が皆さんのお宅を訪問しますので、回答にご協力をお願いいたします。また、インターネットでの回答が便利ですので、 ご利用ください。なお、この国勢調査についてのお問い合わせは、情報課電話 560-0601 までお願いいたします。